さあここからはこのコーナー、たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。スタジオにお越しくださったのは和田総合法律事務所和田拓郎弁護士です。どうぞ今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今日はねちょっとね深刻な話、事故の後遺症状についてなんですよ。交通事故に遭われて肩や首の痛み、手のしびれに悩まされ通院をしていました。かかりつけのお医者さんに勧められて後遺障害認定申請をしたのですが、相手側の保険会社からあなたの症状は後遺障害には当たりませんとの回答書が届きました。正直なんであなたの会社が私の症状を決めるんだと腹立たしくなりますが、今でも痛みは続いているので納得できないです。どうすればいいでしょうか。そんなご相談です。先生どうですか。
そうですね、うん、この最終的にそのご相談者の症状が、まあ、後遺障害というものに認定されるかどうかちょっとそれはわからないんですけれども、はい、この保険会社、相手の保険会社から送られてきたこの後遺障害に当たらないというこの回答書に対して、まあ、異議申し立て、まあ、不服申し立てをするということがまあ一般的ですよね。
あ、そうなんですね。
はい、
相手方の保険会社に対して腹が立つ気持ちも、うん、まあ、これ分かりますよね。
そうですね、あるあるですけれども、うん、まあ、事故に遭われると事故の相手方に対していい感情を持たないですよね、うん、でなおさらその相手の加入している保険会社に対してもいい感情を持たないわけですよ、うん、で保険会社の担当者の対応が悪いみたいな感じでカチンと来られるわけですけども、それでこれ勘違いをしやすいんですけれども、うん、確かにこの後遺障害に当たるか当たる当たらないという回答書、それ自体はその相手の保険会社の名前、相手の保険会社の封筒で届くんですよ、うん、だからなんて言いますかな、その相手の保険会社が後遺障害に当たる当たらないの判断をしたんだなっていうふうに勘違いをしちゃうんですね。ですから後遺障害に当たらないことだけでもただでさえショックなのに、ましてはその相手の保険会社がというちょっとね、うん、気持ちもあるのでますますちょっと怒りプンプンとかになるんですが、うん、実はこの後遺障害を認定する機関というのは保険会社ではなくて、損害保険料率算出機構という別の第三者の会社なんですね。
そうなんですか。
はい、あるいは損害調査事務所っていうんですけれども、うん、でその損害調査事務所、損害保険料率算出機構が判断した結果というのを、うん、その相手方保険会社も、まあ、準拠したというか、ことなんですね。
そういうことなんだ。はい、うん、じゃあ異議申し立てってどこに対してすればいいんですか。
はい、これもまあややこしいんですけれども、うん、その異議申し立て書、通常は、まあ、大抵はこれは文書で、するわけですが、はい、その文書の宛名、名当て人というのは今言ったその損害保険料率算出機構あるいは損害調査事務所なんですが、その文書の提出先っていうのは通常この相手方保険会社に提出をすると。まあ、相手方保険会社が橋渡し役になるということなんですね。
保険会社は橋渡し役なんだ。は
い、ただそれだけの話なんです。
はい、では被害に遭われた方、今でもね後遺症が残っている方はどういうことすればいいんですか。
まあ、それ内容にもよりますけれども、うん、通常で、まあ、専門的なところで言ったらその画像所見の考え方が間違っているとか、後遺障害の認定基準がちょっと解釈が間違っているんじゃないかという、まあ、ちょっとややこしい難しいようなお話をする時もあるし、うん、あとはよくあるのがその被害者ご本人が今日常どういった痛みを伴っており、うんうん、で日常生活にどういう支障が出ているのかということを、まあ、一つなんていうかな、陳述書、上申書というような形で作文にしてもらうということを、うん、作業としてするわけですね。うんうん、で、大抵その後遺障害認定というのは通常はその診断書とか、レントゲン、MRI といったような、画像所見だけで、普通は認定されるんですけれども、そこに肝心なカルテが含まれてないんですね。
はい
はい、お医者さんや弁護士がその後遺障害に当たるか当たらないかの判断をするんですが、カルテまでは読み込んでいないんです、
う
ん、
そうなんだ。
なのでカルテであるとか、そのご本人が作った上申書といったもので、本人の、患者さんご本人の訴え、痛み、不便さ、そういったものを、まあ、アピールしていくということになりますね。はい、
まあ、その患者さんの、ね、日々の体調変化に対する報告といった、うん、もう患者さんじゃないとわからない
そうです、はい、
ことを患者さん自らが説明する必要があるっていうことはなんか大変ですね。
まあ、ただまあ通常はそういうの弁護士とかが、うん、あの代筆というかね、うん、パソコンで
相談に乗ってくださって、はい、ああそうなんですか、うん、ということは診断書、うん、それからレントゲン MRI などの画像プラス患者さんご自身の、まあ、上申書といいますかね、はい、事情を説明した文書、こういうふうに資料が多ければご相談者にとって有利になる可能性も高まると考えてていいんですか？
そうですね、可能性はあるということですね、うん、まあ、ただやはりなんて言いますか、その気持ちとしてはね、その診断書ってまあご覧になったことあるかもしれませんけれども、うん、すごくあっさりしてるんですよ、病名と、はい、全治何ヶ月要するとか、うん、もうそれぐらいのものしかないので、具体的にどういう痛みがあるのかっていうのはやっぱカルテを見てみないとわからない、うん、そういったところをやっぱりこの後遺障害の場面において、認定の場面において見ていただきたいということなんですよね。
ああそうなんですね、はい、実は私も信号待ちをしていて、はい、後ろからトーンと追突された、そういう経験があって、はい、そんなに、ね、車は傷つかなかったんですけど、やっぱりこうムチ打ちの症状っていうのが長く残ったんですよね、うん、やっぱりこういった場合で自分自身の気持ちの状態とかね、はいはい、とこの相談者の方があるように、相手方の方に対する気持ちとか、うん、不満やる方ない感じとかね、
そうです
あるけれども、ちょっとここは、はい、理性的になって、
そうです、
画像ですとか、はい、資料をきちんと用意して、はい、保険会社、橋渡し役の保険会社に提出するということが、うん、後々自分の立場を、まあ、有利に運ぶことになるかもしれない。
そうですね、少なくとも敵は相手方保険会社じゃないわけです。あくまでも損害保険料理算出機構であるとか、はい、損害調査事務所、まあ、敵っていう表現もよろしくないのかもしれませんけど、
うんうんうん、
ターゲットはそこなんですね。
なるほどね、はい、そこが理解してくれるように資料を出していくことが肝要である、う
ん、肝要ですか。
ちょっと時間がかかるかもしれないなと思っちゃったんですけどね。
そうですね、はい、
そうですね、うん、そっか、まあね、自分がちょっと被害者になった場合でも後々こういうアクションを起こすことが自分の、まあ、立場をもしかしたら有利に展開していくことになるかもしれないということなのでね、はい、まあ、ちょっとやっぱり交通事故なきゃないに越したことないですけどね。
そうですね、
本当にね、うんうん、でももし当事者になったり、ご自身が被害者になったりしたとき、こういうことを、気に留めていただいていればなと思います。はい、今日はちょっとね、早足で、タタタッと来ましたけれども、和田先生ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
いきなり振っちゃいますけれども、はい、今日のね、番組のトークテーマが、はい、今日はね、天使のささやきの日なんですって。なぜ、は
い、
みたいなね、ちょっとそこ置いといて、
はい、
日々お忙しい、はい、お疲れモードも大きいであろう、
はい、
和田拓郎先生、もしあなたのそばに優しい天使が飛んできたら、どんなことささやかれたら嬉しいですか？
それはむちゃくちゃ恥ずかしいですけども、まあ、もう私もアラフィフですから、
アラフィフ、
まあ、イケオジだねって言われたりする、
うわっ
もうイケメンって言われることはまずないんだから、ね、そもそも。
でもね、やっぱりリスナーの方、それ、望んでいる人いるわけ。イケオジだね。
イケオジ、はい。
イケオジを目指すアラフィフでございます。はい、やっぱりそれって、嬉しいですよね。
そうですね。うん、ついつい雑誌とか動画配信サイトとかでも、イケオジ、イケオジのね、そういう人たちが見るような動画とか見ますもんね。おしゃれだなみんなって
やっぱりイケオジはね、
うん、
ファッショナルブルだしね。
そうです、
ただの武将髭じゃないしね。
そうそうそうそう、
かっこいいですよね。
そう、
やっぱり同じ髭でも同じ白髪でも、うん、イケオジ目指してください。
頑張ります。
ありがとうございます。天使にささやかれたい、面白いな。すいません、ちょっともう弁護士先生をこう、ね、ネタにしてしまったのですけども、でも皆さんね、同じところだなと思って、だってね、誰だっけ、リスナーの方からも同じこと、夜明け前ランナーさんからもイケメンだねって言われたいですって。
やっぱそうですよね、
まあ、そうですよね、うん、その辺です。ありがとうございます。私だって、まあ、年取ってもそれなりに、まあ、綺麗だねってやっぱ言われたいです。まあ、一緒です。
どうなんですか、綺麗だねっていうのと可愛いねってどっちがいいんですか、ね、
うわー、言ってくださる方によりますね。
あ、なるほど、なるほど。
これは。
なるほど、
うんうんうん。本当にその方によりますね。はい。
そ
はいはい、ごめんなさい、そこは。
いやいやいやいやいや。
こんなおばさんみたいな高笑いしてるところでもアウトなんだ。アウトなんだよ、だって。アウトなんですけれどもね。はい、ちょっとじゃあ、ちょっと和田先生にお付き合いいただいて、ラスト走ってみたいと思いますけれども、今日、 番組のトークテーマに寄せてラジオネームレフトマイフライドポテトさんからメッセージいただきました。天使に支え合いてほしいことは何ですかね。間食はほどほどにねとか、夜更かししすぎないようにねとかでしょうか。でももし優しく囁いてもらったくらいで改まるならとっくに改まってますけどね。やっぱり鹿児島弁で走っとせんかぐらいのことを言ってしっかり絵天使に叱ってもらうの、叱ってもらわないとですかね、ですって。ありがとうございます。で、リクエストしていただいた、私大好きな世紀末の一曲リクエストしていただいたんですが、今日アシスタントさんが一人体制でやっておりまして、ちょっとこれね探せなかったです。ちょっと次回の持ち越しリクエスト曲とさせていただくとすごい嬉しいです。私も学生の頃ファンクラブに入っていた世紀末さんと曲目です、ね、はい、ありがとうございます。それからここで、そうだ、ワンダフルさんからの一曲リクエスト曲でかけさせていただきたいと思います。これは3ディグリーズ、天使のささやき、インストゥルメンタルでお聴きください。これ曲があって歌詞もあるものを求めていらしたと思うんですけれども、こちらにあるのがビリーボーン楽団の星を求めてインストゥルメンタルでお届けしました。さて番組ね、残り少なくなってきましたのでリクエストしていただいたこちらもお届けしたいと思います。続いての曲はリファで春風、純一さんからのリクエスト曲です。コストコラと1分切ってしまいました。えちゃんからもメッセージありがとうございました。天使にささやかれたいこと、えちゃんの頑張りをしっかり見てるよ。これちょっと男前な天使でした、うん、ありがとうございます。さあ、この番組はおかげさまで創業50周年を迎えました。スイスイスイスイ砂糖防水の提供でお送りしました。そして番組エンディングまでお付き合いくださった和田拓郎弁護士、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございます。
いい声だな。
いや、イケオジ泣いて。
イケオジだな。
泣いて。